こんにちは。今夕は、詩編少し飛びますけども、87編を共に見ていきたいと、準備してまいりました。87編は、神殿に、使える、子ら人、そういう神殿に仕える者たちが記した詩を続けて記していますけども、今日は1節から7節までの短い詩です。特に7節の私の泉は皆あなたにありますという言葉を中心に、恵みの源にしっかりとつながっていくことを見てまいりたいと思います。はじめに購読して7節はご一緒にこの詩を拝読いたしましょう。詩編第87編、子ら人の讃歌歌。主の礎は聖なる山にある。神の都よ、あなたについて誉れあることが語られている。しかしシオンについてはこう言われている。この者もあの者もこの都で生まれた。糸高き方ご自身がシオンを固く立てられると。ご一緒に、はい。歌う者も踊る者も私の泉は皆あなたにありますという。天の父様、この詩編を通して私たちが目指している都がどれほど素晴らしいものであるのかをどうか共に覚えて、それを待ち望んで今置かれているこの場所であなたを崇めることができるようにどうか導いてください。神様のご計画がなる日を楽しみにしつつ、どうか信仰を代々守っていけますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに、天の神の国の、戸籍といいますか、どこで生まれたかということについて続けて語られています。すべての民にとってシオン、エルサレムがある山、キリストはそこで救いを成し遂げられました。そこが泉となると予言している詩です。この詩を通して神様の御国の完成を待ち望み、またそのために労する者として、この全世界の民が共に集まって神様を礼拝し賛美を捧げる、それが私たちの人生の最終目標であることを覚えて、この詩を味わっていきましょう。この詩は、1節から6節までで、すべての民が、つまり全人類がシオンの山、神の都に結びつけられる、そこで生まれたものとされると予言しています。 イスラエルと、この、この、なんて言いますか、詩が記された時代、それはダビデの時代よりも後の時代で困難が多い時代でありましたけれども、諸国との関係は平和ではありませんでした。絶えず脅かしを受けていました。しかしイスラエルの民は救い主を送り出して、すべての国々が神様の祝福を受けるようになるために召された民です。創世記の12章の1節2節にアブラハムへの召しが約束されていますが、改めて確認いたしましょう。創世記、旧約聖書17ページですけども、1節から3節をお読みいたしましょう。主はアブラムに言われた。あなたは私、あなたはあなたの土地、あなたの民族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。こうしてイスラエルへのメッシは、すべての民族が神様にあって祝福されるようになるという目標が当初から伝えられていました。しかし世界は当時も全然平和ではなく、諸国から脅かされている時代にあった。先ほど、申した通りなんです。しかしこの期待は、キリスト、約束の救い主が来られたことによって、すべての人に救いの道が開かれました。そして新しいイスラエルの民が世界中に広がり、やがて天の都に集められる、天国の完成に向かって進んでいきます。主はご自身が選んだシオンの山に都を置かれ、この町が素晴らしい栄光を受けると約束されました。この87編に戻っていただくと、主の礎は聖なる山にあると。確かに救いの礎であるキリストはここで救いの御業を成し遂げられて行きます。神の神殿のもといは、このキリストが救いを成し遂げられたこの町にあります。主はイスラエルを他のどの町々よりも、二節の後半ですね、ヤコブのどの住まいよりもと、シオンの門を愛されると。イスラエルの地域、国の中でシオンを特別に愛すると。三節には誉れあることが語られていると。その誉れとは、この後だんだんと明らかになります。四節に、私はラハブと とバビロンを私を知る者として記憶しようと記されました。ラハブ、まあ、海の居住、それはエジプトを指しています。バビロンはもちろんシヌアルの地、バビロニアです。神の民に敵対していたこれらの国を主はご自身を知る者へと導かれます。そして主はそれを記憶して救いに導かれます。またペリシテ、長年のイスラエルの敵を敵対していた国ですね。またツオは攻撃するだけでなく偶像に誘惑した町です。クシュ、それははるかアフリカの南方の国ですけども、救いから遠く離れていました。ただし新約聖書の時代にエチオピアの宦官がエルサレムに巡礼して帰りに救いを受けまして、この地が福音の根付く場所とされていきます。私を知る者として記憶しようとラハブやバビロンについて言われましたが、ペリシテとツオとクシュは共にこの都、つまりシオンの山にあるエルサレムで生まれたと主は宣言されるというのです。そのことを繰り返して五節にこうあります。しかしシオンについてはこう言われていると、そのように定められていると告げます。このものもあのものもこの都で生まれた。実際の生まれは全然違います。それぞれの出生地はそれぞれの国々まちまちですね。でもこの都シオン、エルサレムで誕生したと、まあちょっと変な例えかもしれませんけど、生まれはそこかもしれませんけど、本籍は別のとこにあるということがありますけども、確かに肉に生まれた場所は様々の国であり町あるいは村ですけども、しかし所属するところ、ルーツはエルサレムにあると、そう宣言されるというのです。意図高き方ご自身がシオンを固く立てると、崩壊していった破壊されていった町が再建されて、その都はしっかりと立っている。そして諸国の民もこのシオン、キリストが十字架で贖いを成し遂げられたそこに属するもの、そこに命の源があるものとして登録される、それはまるで命の書に名が記されていることを表しているように思います。このことが実現する、そうこの詩編は証ししています。ガラテヤ人への手紙の3章28節ガラテヤ人への手紙3章28節をお読みします。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は 皆キリストイエスにあって一つだからです。29節、あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと。アブラハムの子孫、そしてその属するところはシオンにあると約束されています。異邦人と選びの民との隔てはキリストによってなくなりました。隔てはなく、皆神の民、イスラエルの民としてキリストのもと一つにされました。これがキリストの救いです。どの民族、どこの住民や、どこの、誕生したもので、どこに誕生したものであったとしても、キリストにあって、神の都エルサレムに属するものとして、登録され、登録されるだけでなく、そこに帰って神様の宝を受け取る、相続するものとされるのです。このことを87編は明かしします。私たちはキリストが再び来られる時まで地上に来ているかは分かりません。しかし救いが完成する前に召されても、やがてキリストと共によみがえって、そしてこのシオンに集められて行きます。そのことが黙示録の21章22章に明かしされています。今世界はバラバラと言えるかもしれません。個人主義が随分強くなった時代でもあります。しかし、私たちはキリストにあって一つである。それはこの教会のみならず、全世界で一つであるということを、もちろん各地の教会大切なんですけども、やがてそこに至ることを覚えていましょう。ですから私たちは全世界のために福音を証しし、全世界の教会のために祈るのです。さて、87編に戻っていただいて、最後の6節、7節をもう一度お読みいたしましょう。歌う者も踊る者も私の泉は皆あなたにありますと、まあ、最終的にそうなると告げられている予言ですけども、ここに集まって喜び、勇み、賛美する者が告白する言葉は、私の泉はあなたにありますと。泉は神様の命や恵み、それを指しています。主は私の泉です、そう告白することが予言されていますけども、このことはイエス様が救いを約束するときにも語られた言葉です。ご聖霊による働きによって、私たちが神様の命や祝福に満たされる泉が、内から内に住んで、恵みをほとばしらせると約束されています。この予言は、今キリストによって救いがもたらされた私たちのうちに 実現しています。当時のイスラエルにとってはまだまだ先のことかもしれませんけども、イエス様を信じた時から泉は私たちのうちに置かれ、そして私の源はあなた、主による主の泉ですと、そう約束されています。私たちはこの約束を信じていますか？この約束を体験していますか？この約束を確信しているでしょうか？この三つの段階を経て、いつも恵みに満たされて歩むものとされていきましょう。神様の泉がほとばしり出るように、私たちはいくつか心得てチャレンジする必要があるかと思います。泉が塞がれてしまわないように、神様は恵みをいっぱい出したいと願っているのに、私たちの心がそれを塞いでしまっていないでしょうか。私たちはキリストのものとされて、キリストがうちに住むものとして、それを認める必要があります。形だとだけ言われたんだけど、なかなかピンとこないので、まあそういうことにしておこうと、否定はしないけど、では泉は塞がってしまいます。期待して、そして滞ってたら、そこを口を掃除して待ち望みましょう。恵みは溢れて行きますので、そしてその水、豊かな清めの水、命の水に私たちを浸しましょう。どうか私はあなたを待ち望みます。あなたが恵みで満たして私を導いてください。そうして泉が湧き立つのを待つのです。その時、私ではなくキリストが私のうちに生きていると、私は信仰によって生きているんだと告白し、そしてすべての頼るべきもの、満たしていくものをキリストにもうぴったり合わせるんです。私たち自分で頑張っていろんな困難を乗り越えたり、また自分を成し遂げて努力しようと思うときに、キリストでない泉に頼ってしまうことがあります。自分の思い、自分の体験、人の考え、世の中の習慣とか、こうやれば成功するとかですね、そういうものがいっぱい溢れています。もちろん御心にかなった部分は当然受け止めていいんですけども、一番のもとい、一番大切な源はキリストです。そこに私たちの飲み口といいますか、受け口をですね、当てて、そこから汲んでいくんです。その時、それは最も清く、最も、新鮮で、最も命にあふれたもので、私たちは満たされるようになります。そして私たちはそれを 大切にするんです、誇りとするんです。ガラテヤ書の6章14節、そこにこうあります。ガラテヤ書6章14節、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るとするものが決してあってはなりません。十字架につけられて世は私たちに対して死に、私も世に対して死にましたと。エレミアはこのように予言しています。2章13節に、エレミア2章13節、私の民は二つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためをと。神様を知らされていながら、真の泉、真の源を捨てて、そして泉ではないんですね、水ため、それ自体には水を出す力はありません。しかも溜めることもできません。世が与えるものはそれです。私たちは自分の命の泉をキリストに置きましょう。私の泉は皆あなたにあります。大きく口を開けて主に期待しましょう。主に満たしていただきましょう。その時に私たちはこの七節の、私の泉は皆あなたにあります、主に求める、その姿勢こそがこの神様の救いの完成、共に集まる祝福の時を早めることにもなりますし、また私たちがそのために貢献できる、役立つことができる道でもあります。素晴らしい目標を神様が用意していらっしゃるので、私たちの一つ一つの願いや目標が主に満たしていただくことによって前進するように、この新年心を収めていきましょう。こうして私の泉は皆あなたにありますと、そう明かしするものと、この新年目指していきましょう。お祈りいたします。天の父様、やがて、輝かしい完成が来るということを私たちは、知らされていますが、そのためにどうか主に満たしていただくことを、他のものに頼らず主に頼ることが私たちの歩みでありますように、どうか導いてください。あなたに期待してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。